皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は、株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。ラジオカフェシンクタンクジャーナルは京都を、世界の中の京都を客観的に見つめて、京都のですね、思いビジョンを世界に、こう発信しようという番組です。インターネットラジオを通じて、世界中の方に聞いていただきたいと思います。僕はですね、20年ぐらい、中東、オーストラリア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカと、世界を回って、その間国連機関とか、あるいはワシントンのシンクタンクブルックリンズ研究所とかに勤務して、2年ほど前に京都に戻ってきたんですけども、やはり、世界中回って、京都独特のこの、世界は広いけれども京都は深いと、京都の魅力に、本当に、感動しておりまして、やっぱりこの京都の良さをですね、世界中の人に知っていただきたいと思っております。本日のゲストはですね、北野の上七軒といいます、芸妓さんですね、玉雪さん、
玉雪です。
玉雪さん、本当にありがとうございます。今日は思う存分ですね、玉雪さん、京都の魅力についていろいろとお伺いしたいと思っております。玉雪さんね、京都の魅力って何ですか？
京都の魅力は、
はい、京都の魅力、そうですね、やっぱりね、京都には、はい、本当に花街というんですか、はい、上七軒さんですね、で祇園の
祇園、ポント町、はい、宮川町、
はい、
祇園東
ありますね、
はい、そんだけ五花街あります。
はい、はい、その中でも上七軒というのはどういう、はい、
一番古いんです。
一番古いんですか、はい、どのぐらい古いんですか？
だいぶ古いですね。
室町時代、
豊臣秀吉の時代から始まっております。
はい、そうですか。はい、その時大きなお茶会が開かれたり、はい、
北野天満宮でお茶会が開かれまして、
はい、はい、そうですか。はい、お茶会が開かれて、その時に室町時代に北野天満宮がなんか火事に、
はい、いっぺん火事になって、はい、でいっぺん建て替えはったんですで、
はい、
その残りの木で7軒の茶店を作らはったんです。
あ、はい、ラッキーセブンですね、
はい、
7軒。
そうです。それで上七軒っていうことになったんですけどね、うん、はい。
田部さんはもう上七軒に入られて、もう何歳ぐらいの時から？
若い時から入ってるんですけども、
はい、
芸妓から出ました。
あ、そうですか。
20歳から
ですか。はい、いや、僕も何回か、はい、上七軒、はい、ビアガーデンとか、
はい、ね、そうですね、ビアガーデンはものすごく古いんですね。
古いんですか？
はい、もう40年ぐらいか50年ぐらい前からあります。
そうですか。
はい、
なんかビアガーデン、ビール飲める年齢がちょっと分かんないんですよ。その時から何回か行かせていただいて、はい、最近また上七軒の方行かせていただいて、はい、なんかすごい活気があるなっていうふうに、ね、
あ、そうですか、
と思ったんですけど、
ビアガーデンもだいぶ変わりましたのでね、
うん、
会場も綺麗になったんで、
あ、
はい、
そうですね、
お料理もいっぱい増えましたんで、
う
ん、
そうですか。はい、京都の魅力っていうのはいろんな切り口があると思うんですけれども、はい、特にその上七軒から見た京都のこう魅力っていうか、
はい、
なんか上七軒ってなんとなくこう梅の香りがちょうど今漂ってて、はい、
そうですね、うん、北野天満宮の梅の香りがしております。
はい、もうすぐこう北野踊りっていうんですか、
はい、
あるんでしょうか。
はい、3月25日から今年は開幕させていただくことになりました。
はい、
毎年4月15日からやったんですけども、はい、今年から3月25日に開演させていただきます。
それはやっぱり梅のこう、ね、合わせてということもあるんですか。はい、
会場がねすごく綺麗になったんです。うん、今度綺麗になって、
はい、
でこけら落とし公演ということになりますので、うんうん、で3月25日から4月7日まで、
へー、
で第58回です。
第58回、はい、
で、あの新曲っていう神の曲と書いて、
はい、
北の方楽っていうのをまず最初に、
はい、
あのお祝いの曲なのでさせていただきます、
はいはい、それは花やぎ流とか踊りでもいろんながありますね。
そうです、うちとこは花やぎなんです、はい、であの当社名称さんお所さんに作詞作曲して作っていただきました。
その北の踊りを見ることによって、こう京都の歴史なり文化なり、
はい、そうですね、大体っていうか分かってくると思いますけども。で次がね、奏本忠臣蔵の俗曲十二段返し、
はい、
で25分間ぐらいで、
はい、
あの大女から討ち入りまで、で全て着流しで踊り上げてるんですけども、で上式にしか伝わってないものなんで、
うん、
昔の俗曲に歌詞をつけて構成されてるんですけども、
58回こうやってくられて、はい、毎年プログラムは変わるんですね。
う
ん、
そうです。
同じのも何回もされるんですか？
同じのは、ものすごく昔のね、ものをもう一回持ってきたり、そういうことはありますけどもね。
はい。三幕目っていうのは、
はい。舞妓さんの宿舞で、
はい、
これもお祝いの踊りで、清本の四君子、四つの君の、子供の子ですけども、四君子っていう踊りです。
大体何幕ぐらいあるんですか、一つの北の踊り。
いつもはね、こういう形じゃなくて、
はい、
お芝居と、
はい、
であと踊りがあるんです。
うん、
で大体全部で1時間半ぐらいです。
うん、
で最後に上試験夜曲っていう、
うん、
フィナーレを
フィナーレ、
はい、やらせていただいて。
何人ぐらいこうフィナーレに出られるんですか？
全部です。
全部、
はい、
全部で何人ぐらいですか？
30人足らずなんで、全部地方さんも入れてね、で全部で構成されてます。
しかし本当にいいですね、こう京都の歴史なり文化なりを、はい、その踊りで毎年ね、この春にこう表現されるという。割と僕ウィーンで5年住んだんですけれども、はい、まあ、国立のオペラ座とかがありまして、
はいはい、
割とこう冬、まあ、ヨーロッパの冬っていうのはすごい長いんですね。そこにこうオペラをこう見て、まあ、オペラもそれなりにいいんですけれども、それから北の踊りも一昨年見せていただいたり、
はい、
鴨川踊りも宮古踊りもしていただいて、
はいはい、
やっぱりこう違った意味で、ヨーロッパと違 う、 こう京都の、ね、
そうですね、京都は、まあ、独特ですね。
独特ですね、
はい、
こうなそんな派手ではね、ヨーロッパのオペラっていうのはものすごくこう、はい、舞台が座席よりか奥に深まるほどものすごいんですね。
そうですか。
でその点北の踊り、
はい、
それほどこうステージは、
はい、
奥にないんですけれども、だけどこう本当にヨーロッパと比較できない分野においては、
はい、
非常に魅力的で、そういう外国人好きだと思いますね。そうですね、はい、そうです。まあ、この30分で京都の花街、今5つあると言われます、
はいはい、
どういう特徴があるっていう、例えば鴨川踊りっていうのはポント町で4月にあって、
はい、
そんなのちょっと教えていただけないでしょうか。
流派が全部流儀が違うんですけれども、
はい、
リオン工部は、
はい、
井上流です。
井上流、
はい、
でどういう特徴があるんですか、井上流。
井上流だけが舞って言いまして、
はい、
踊りとは違うんですね。
で
舞でそんなに品を作らないっていうかね、そういう特徴ですかね。
あ、そうですか。もう井上流を踊る人は井上流だけで、
祇園工部だけです。
工部だけですか、
はい、であとはもう全然踊らないし、一般の方も踊らないです、
あ、そうですか、
はい、でポント町は、
はい、鴨川踊りですね。
鴨川踊りです。尾上流。
尾上流ですか、はい、そうですか。
宮川町さんが若柳流。
それ上式試験と同じですか？ おかえり。
あの上七軒は花柳
なんです。花柳か、はい、あそうか、花柳と若柳違うな、うん、はい、はい、どういう違いがあるんですか。
そんなにあのものすごく変わったことはないんですけど、はい、井上流だけは特別、はい、全然違うんですけどね、うん、で祇園東が藤間流です。
へ、はい、それぞれ例えば都踊りっていうのも4月から始まるんですかね。
そう、4月1日から3、
から30日ぐらいですね、はいはい、鴨川踊りも
5月からです。
こう順番からいけば一番最初があ
の今年は3月25日からなので、ね、上七軒が一番最初なんですね。
うん、
でそれ次があの祇園甲部で、
甲部の都踊りですね、
はい、で宮川町の京踊り、
京踊り、
はい、でポント町さんの鴨川踊りが5月で、で祇園東の、祇園踊りいうのは秋なんですね。11月なんです。
へ、秋になるのは祇園の東だけ。
そうです。で秋はねもう一つあの全部ね、
はい、
あのもう一つ、踊りがあるんですけども、うん、それはあのまた春とは全然違う踊りなんです。
うん、はい、そうですか。あの歴史っていう、まあ、踊りのですね、はい、都踊りと鴨川踊りっていうのは1872年ぐらいなんか博覧会の余興として、
あそうですか、う
ん、みたいな、はい、まあ、これちょっと文献読んだんですけれども、はいはいはい、一番古いんでしょうか。あの踊りでは都踊り、鴨川踊りの歴
史的な。あそうですね、はい、
うん、そうですか。だけどその加害から行くと上七軒が一番古いということですね。
加害では上七軒が一番古いと言われてます。
うん、はい、京都ってやっぱりこう舞妓さん芸妓さんなんですけれども、はいはい、よく違いもわからないんですけれども。
そうですか、はい、あのね舞妓さんはだいたい20歳までです。
20歳、何歳から20歳まで、はい、
15歳。
15歳から、
はい、あの、うん、中学卒業してすぐにならはりますので、だいたい20歳ぐらいまでが舞妓さんで、
うん、
でその後芸妓さんになって、うん、あとはずっと芸妓です。
ずっと芸妓ですか。
もうあの辞めるまで。
辞めるまで、はい、うーん、そうですか。
で、カッコも違うんですね。舞妓さん地毛で頭弱はりますし、はい、芸妓はあのカツラです。
あそうですか、
はい、
もうそのちょっと卒業式みたいなものがあるんですか。
いやそんなんはなくて、舞妓さんの襟替えっていうのがあって、はい、で襟替えをして芸妓になります。
20歳を過ぎたらもう、
まあ、20歳か、まあ、21ぐらいまでかな。その人によってね、すごい背の高いこう大人っぽい人やったら、
うん、
と長めに、あの長め短めに、
うん、
はい、
うん、
であのちっちゃい可愛らしい人だったら長めにしはります、
うんうん、今割と舞妓さんになりたいという若い人増えてるんですか。うん、
まあまあ増えてます。
増えてます。
でも京都にはあまりないんですけどね、うん、まあ、全国いろんなとこから来はりますので、
一応舞妓さんはみんな京都弁話されますね。
はい、
そうですね、
あの舞妓さんはもう京都弁喋らんとあかんので、あかんし、うん、まず京都弁から勉強しはるんですけども、うん、まあ、あの若い盛りね、うん、15歳ぐらいから来はったらすぐ喋れるようならはるんです、ね、
そうですか、
はい、
うん、やっぱりいいですね、その本当に若い人が、
はい、
京都の本当にこう文化、はい、特にソフトパワーっていうかね、
はいはい、
それをこう習い事とか勉強されて。
そうです
ね、習い事っていうのはどういう習い事されるんですか。
まず舞踊りですね、
うん、
それから鳴り物、お囃子、あの鼓と太鼓とか、
うーん、
それであとは長唄の歌と三味線、うん、
一応全部三味線も、
はい、三味線も一応練習するんです。歌とね、
うん、
であと清元の歌です。
清元の歌、
はい、でそれから時和津の歌。
へー、それはやっぱり学校みたいなのがあるんですか。
いや、あのそれはお所さんがね、
うん、
あのまあ、毎週というか、
うん、
まあ、週4回ぐらい続けてお見やすので、
うん、
でその時にもやりますけど、うん、であとお茶があるんですけどね、男はあの、
うん、
まあ、どこもあるのかな、お茶があります、
うん、お茶も何々流っていう決まってるんですか、
はい、とこは裏千家。
ああそうですか、
はい、
あ、そうですね。それはやっぱり秀吉がやられた、
はい、
裏千切り、そうですね。千の利休、そうですね。
そうです。
例えば宝塚とか、
はい、
小中 OSK というんですか、そういうところがありますね。そこでこうどちらかというと西洋のこう踊りをこうずっと学校行って勉強。で、日本のそう本当のそういう、伝統芸なりを身につけるためには、
はい、
やっぱり舞妓さんになられて、はい、そこでことからね、三味線が全部こう勉強されるというのは、そこしかないんでしょうかね、本当に。プロっていうんですか、本当に。
舞妓さんですか、
うん
うん、そうですね、うん、まあ私は芸妓から出たんでね、
はい、
まあ、芸妓さんからでもできますけれども、うん、はい、
そうですか、
はい、
なんか本当に京都の、
はい、
京都は深いという表現しましたけれども、はい、舞妓さん芸妓さんの話を聞くと、やっぱりこう京都独特の世界に伝えたいことがたくさんね、あの前半はですね、
はい、
タメ奥さんからいろんなことを聞いてるんですけども、はい、ちょっとここでですね、はい、ちょっとあのハワイの、ノッシャの音楽をちょっと聞いていただきたいと思います、はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスです、本日は日本最古の花街ですね、上七軒の、芸妓さんの玉行さん、たまに幸福の子、
はい、
玉行さんに来ていただいております。玉行さん、いろいろとありがとうございます。
ありがとうございます。お気に
ありがとうございます。冒頭にもお聞きしたんで、京都のちょっと魅力、
はい、はい、まあ、古いものももちろんありますし、
はい、
まあ、新しいものも、
うん、
あるという、まあ、はんなりとしたような感じが京都の魅力ですね。
ああ、そうですか、はい、世界中からやっぱりその上七軒に来られると思うんですけれども、
はい、
そういう外国人の方と 接して、やっぱりそういう京都の魅力をいろいろとこう言葉で伝えられるんじゃなくて、そのいろいろと踊りからお茶からすべて、本当の京都の魅力を伝えておられると思うんですけども、
踊りとかお座敷の雰囲気とか、いろんなことで、京都の魅力を伝えてるんですけどね。
本当に世界もあって、世界と比較しても京都の魅力、京都にいたら当然と思うことが本当に外国人から見れば、もう限りなく深いというか。
そうですね、うちら何でもないことなんです。うちもずっと京都なんでね、別に、毎日こんなことやね思ってることがね、多分不思議どすやろね。
本当にそうだと思います。なんかこう祇園とか京都のですね、歴史たどってみれば、昔もう本当に財閥のモルガンという方が、
モルガンおゆきさん、
なんか兄弟の人とね婚姻されたけれども、モルガンさんとご結婚されたという、すごいですね。
すごいですね、であっちの方に行かはったんですよね。
そうですね、なんか行かれて最後ヨーロッパに行かれて、京都に戻ってこられたって聞いてるんですけれども、当時も本当にすごいお金、
すごいですね、
こう歴史、これ事実かどうかということもあるんですけどね、僕ワシントンにいるときに、日本でいう外務省の国務省というのがあって、そこの大使級の、されたアメリカ人で、そのアメリカ人の奥さんが日本人だったんですね。
で
その方のご紹介で、太平洋戦争の時に駆逐艦2回こう占められたけれども、軍人の人も今80何歳の方とお会いしたんですね。でその人が超 本を書かれてて、戦争を、戦争終わるという時に最終的に日本に原爆をこう落とすということで、大統領とか、当時のグルー大使とか、ヘンリー・スティムソンという、スティムソンという国防長官とか集まって、どこに原爆を落とすということで、新潟、小倉、長崎、広島、京都という5都市が決定されて、その中から一番最初に落とすというのは最終決定京都に決まったんですね。でその時にヘンリー・スティムソンとグルー大使が絶対京都を外せということを大統領にも直々に言われて、それを認められたって。でそのずっと文献を読んでみると、スティムソンにしてみてもグルー大使にしても京都に割と来られてたと。その時に必ずその日本の舞妓さん芸妓さんなりの影響もあったかなと思うんですね。
影響ありますよね。
なんかその話をあんまり文献ではねそのこと書かないんですけれども、そうするとある国にものすごくダメージを与えるときに、文化のあるところっていうのはターゲットになりやすいんですね。
そうですね、
一番この国に例えば原爆を落とすことに、一番幸福させるという意味では、しかしそれプラスアルファとしてそこに人とのこう心が通った場合に違った結果が出てくると、文化プラス、そこにある人っていうのは僕は舞妓さん芸妓さんだと思うんですね。
そうですね、ありがとうございます。
だからそういう世界の国際会議とか平和構築の何かの、会議が日本で行われるときに、できるだけ京都で芸妓さん舞妓さんが入られて、京都の5つの花街がね、思い切りその日本のソフトパワーのエンターテインメントをやることによって平和構築ができると思うんですけどね。
ありがとうございます。お気に、
その中でも、上七軒というのは一番歴史があると聞いておりますので、
古いんでお願いいたします。お気に、
ちょっと上七軒の色と、PR でも含めて、なんかお願いいたします。上七軒の魅力っていうことで、
魅力は古いとこと、それから少人数でね、みんなが今何してるとかが全部わかるんですね。祇園町さんとかは100人とか、もうちょっとやるかな、そうなんで、とこ30人足らずなんで、
一番人数的には
多いですね。祇園町さん
が、
祇園町さんが一番多いです。祇
園町、
で、宮川町、ポント町、 で上地県と、まあ、東新地は少ないんですね、うん、で、まあ、上地県はまあ少ないんで、うん、みんな何誰が何をしてるとか全部わかるんです。
ですか、
まあ、そんなことが一番いいかなと思って。
うーん、
まああの清松さんやったらもうなんか誰かが辞めはって、
うん、
今度誰が入ってきはるとかがもうもう一つわからへんみたいでね、うん、いっぱいお茶屋さんありますがいね、
うん、特に、北の例えば上七県っていうのは独特のこう、
そうですね、
魅力があ
の上七県だけ離れてますさかいに、はい、
そうですね、
はい、
西陣から一番近いんです ね、
西陣がいい時はね、うん、まあすごく良かったんですけども、うん、西陣がまあちょっとだんだん悪くなって、うん、まあでもいろんな今お客さんね、
うん、
東京の方からとか見えてますので、
うん、また再びなんかその活気があるように僕は思ったんですけどね。
うーん、まあね、最近また活気が出て
き
てます
けどね、うん、若い人がなんか割とこうね、はい、来られて、うん、若い人が来るようになれば、あのポント町も若い人が通ってますね。
そうですね、うん、まあ、歩いてはるのは ね、あの若い人歩いてありますけども、
うん、
どうでしたろうね、ポント町さん、
なんか僕は好きですね、あの
旅。あ、そうですか、うん、はい、
あのハンバーグ、ハンバーガーですか、はい、美味しいとこあって中華の美味しいとことかですね、
はい、
うん、で新しく改装されたんですね、あの北野のあのカブレン城でいいんですか。
そうです、あの、うん、カブレン城が今度新しくなりますので、
うん、
はい、今年から、
うん、
北野申します、冷暖房完備になりました。
あのビアガーデンはいつからなんですか。
7月1日から、
はい、
9月の、まあ、最初までです。10日ぐらいまでかな、うん、はい、
学生さんね、この、はい、ラジオカフェ聞いておられると思うんですけど、学生さんが行かれてもね、はい、いいですね、そんな高くないんですね。
そうです、
ビアガーデン
の
場合は、
あのビアガーデンはそんな高くないので、
うん、
でもあのお座敷上がらない方でも誰でも気楽に、うん、あの来ていただけるんですね。
舞妓さんもそこに、
はい、あの舞妓さん2人ほどとあと芸妓3人ぐらいが当番で5人、
うん、
毎日出てます。
うーん、はい、いいですね、うん、ちょうど本当にタメキさんね、今日シンクタンクジャーナルに来ていただいたんですけれども、
はい、
今本当に北の踊りがこれから始まるということ で、
そうです、
毎日お忙しくさ、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、僕がどうしてですねタメキさんの、まあ、こう素晴らしい方にこの、ね、シンクタンクジャーナルに来ていただいたというと、いつもこの月初めにメディアウォッチャーの徳良さんにこの番組に来ていただいてるんですけれども、徳良さんのご紹介でこ
う、はい、ありがとうございます。
だから、ね、徳良さんが本当に昔から朝日放送にいらっしゃる時からですね、
はい、
ということで、
はい、
普通ではなかなか、ね、スタジオに来ていただけないから来ていただいてちょっと緊張してるんですけれども、
気に、
うん、いや本当にね、京都 の、 そのソフトパワーっていうか、それが魅力ができるだけこう世界の方に聞いていただいて、
分かっていただけるようにね、うん、お願いいたします、
うん、絶対ね、でこうね、全部すべて5つの、加害の踊りをですね、見せていただくことによって、はい、京都の文化の歴史の真髄も分かると思いますよね。
分、はい、かりますね、
はい、
お頼申します、
はい、ね、本当に、まあ、上七県、ぜひ本当にぜひとも、北の踊り、ね、いただきたいと思うんですけれども、本当に、ラジオカフェシンクタンクジャーナルは、京都のど真ん中から世界に発信しようという番組、
はい、
今日は本当に玉之さん、スタジオに来ていただきありがとうございました。どうも
おきに、ありがとうございました、はい、おきに、
はい、ありがとうございます。